ございます。おかげさまでまだ退院のめどが立つとかそういうわけではないんですけれど、もともとの状態に近づきつつあるという状態に戻らせていただいています。緊迫した今日明日何かがあるというわけではない状態に戻らせていただいていることを心から感謝いたします。よく考えると一部の人はこの話を私のベースとして知っていただいている方がたくさんいてくださってるんですけれど、今改めて考えると半数以上の方が私がきちんとお話しできていない部分があると思うので、少しそのことも踏まえて話しさせていただきます。私の兄は20年ほど前に ALS 筋萎縮性側索硬化症という病気に、32歳だったと思うんですけど、彼の誕生日にポンと跳ねられるだけだったんですけど、その交通事故がきっかけで自分のうちに持っていたと思われる筋萎縮性側索硬化症という病気が出てきました。あっという間に1年も経たないうちに手足が動かなくなり、全身が動かなくなり、呼吸もダメになり、もちろん食べることも喋ることもできなくなりました。そこに至る時にも ALS という病の方はそこでね、一旦自分が死を選ぶのか、それとも呼吸器をつけて生きるのかということを選択しないといけないんですね、自分自身が。多くの方は家族に迷惑をかけるのが嫌だとか、自分の命がここまでとして呼吸がダメになった段階で自分の死を受け止めて亡くなる方が半数ぐらいいらっしゃいます。でもうちの兄は生きるということを選びました。そして呼吸器をつけて生きていくということ、そして自分は必ず治るんだということを最初から言っていました。その中でずっと来たんですけれど、私がイエス様と出会うきっかけになったのがそのことです。2人兄弟なんですけれど、一生懸命ある意味本当に努力して一級建築士の資格をなんとか取って、一軒だけ家を建てて、さあこれからという兄が倒れ、割といい加減に生きてきた私がなぜ残るんだろう、どうして努力してきた人がこんな目に遭うんだろうということが私にもすごくわからないことでした。でも神様がその中で私に信仰を与えてくださって、今まで毎日わからないぐらい悲しかったことがイエス様の元に行った時にすっと楽になったことを覚えています。それが私の信仰生活の原点になりました。そこから何回も何回も死の淵を歩いてきました。でもその度に彼は生きるということを諦めないんですね。呼吸器が外れ、自分の脳のどれぐらいがやられたのかわからない、それでもなお生きるという希望を失わない、自分は必ず治るんだ。一時は自分で操作をして画面を見ながら毎日 iPS 細胞のことを調べ、自分を治験で使っていただいてもいいので、一番最初の段階で治るように用いてくださいという京都大学に直談判するようなものだったので、信仰なのか彼が生きることに執着しているのかということは私は分かりませんでした。呼吸器が外れた時に天国の良さを知らないからこんなにも生きることに執着するんだろうかと思って伝えたこともあります。それでもなお兄は生きるということを選択してきました。そしてちょうどルイが小学校3年生ぐらいの時に、うちの母と共に兄が信仰を持つことができクリスチャンになったもんですから、余計にいつ天国に行ってもっていうぐらいの気持ち、この世で苦しい思いをするよりはと思ってきたんですけれど、でもそうやって彼はずっと生きることを選択してきました。そして今回8月の17日に膵炎の疑いがあるので緊急入院をすることになりました。その時は私も紹介していただいている薬があって、その薬が彼を少しだけ全く見るからに動かないので意思がわからないんですけれど、その薬によって少しだけ兄の反応が戻ってきて、これも一つの肯定反応、悪くなってから良くなるためのことだと思って、私もじゃあ2週間ぐらい病院で見ていただこうという気持ちで入院しました。でも膵炎の疑いということで動脈点滴を打つためにここに装置をつけますということでした。でもそんな良くなるためのことなのにぐらいの感じで、そんな大げさなぐらいのことを思っていたんですけれど、今回その動脈の点滴をつけといていただかなかったら月曜日に起きた緊急事態に対応することができませんでした。また家に居続けててもそのことに 対応することができませんでした。何一つ狂っても彼はこの世にいなかったと思います。そしてお医者さんが火曜日の日に私に説明をするということで、両親が80近いものですから私に説明をするということで、私が一人で行くことになりました。さすがに私も一人で説明を聞くのはしんどいなと思ってた時に、その日に与えられた御言葉が、主は自らあなたに先立って行き、またあなたと共におり、あなたを見放さず見捨てられないであろう、恐れてはならない、おののいてはならないという御言葉でした。お医者さんから聞いたときに、僕もダメだと思いましたと、死んだと思った、昨日の今日でホッとしておられるんだと思うんですけれど、すごく饒舌で、どんだけ自分が大変だったかっていうことを一生懸命お話をしてくださって、私もそれを聞きながら、でももしこれで生きれたら神様が命をくださったと思ったらいいんじゃないですかってお医者さんがおっしゃったときに、私も、私と兄はクリスチャンなんです、天国がどんなにいいところかも知っています、でも兄はこの20年間生きるということを選択しています、もし彼が今回も生きるということを選択するならば、私はそれに寄り添っていきたいですっていうことを言ったときに、お医者さんが自分が今まで言っていたのをふっと変えられて、目に涙を浮かべて、それではこの戦いに勝ちましょうと言ってくださったんです。私は皆さんのお祈りと、話が前後してしまいますけれど、血圧が40やまで落ちてしまい、人間はいくら便秘をしても死なないけれど、おしっこは1日出なかったら死ぬそうなんです。その段階が来ていた時に、みんなにお祈りを回していただいた時におしっこが出始め、先生が来てくださって祈ってくださった時に血圧が上がりました。その後、それでもまだ考えられないほどの量の薬を入れ、一般的にはそれでどうなるかわからない状態の中で、2、3日が山と言われてた次の日には薬が少し減りながら、その時にマサ君が来てくれるって言ってくれて、京都から来るとすごく遠いんだけど、いやそんなん構わへんからって言って来てくれて、マサ君も分かるって言ってくれてたんですけど、人が見たら反応してるのかどうか分かりにくい状態の中で、一生懸命ラザロのところを通して、これは死ぬほどのことではないって、お兄さんが証しするためのことですよと一生懸命メッセージを語ってくれて、祈ってくれて、その時に数値がピコンピコンなるんですね。まさかもやりにくかったと思います。集中治療室で赤いランプが何回もなる、でも私大丈夫やからって言って、そのまま語り続けていただいてた時に、今から考えると何が鳴ってたかというと、私心臓が喜んで高鳴って鳴ってると思ってたんです。でもよく考えると、あの時に心拍数が100だった、その数値が40台に落ちるんです。でそのことを考えると、兄はそれを聞きながらものすごく安堵してたんだと思います。心拍数の数値が下がって、私が昨日行った時にはそれが普通の心拍数になっていました。多分100を打ってるっていうことは相当な動機で、苦しい状態だったと思うんですけれど、そういうところからここまで戻していただいています。今回この間の日曜日の賛美が終わる前のお祈りの時に、ふっと神様が与えてくださったのが、この教会のことも仕事のことも兄のことも、ものすごい大きいことが起こる、そのために信仰を準備しなさいというのを受け止めさせていただいていました。何か起こるときに右往左往してはいけないということが日曜日の段階でいただいていたので、月曜日こうなったときに、あ、来たんだと思いながら、そして私どっちかというと孤軍奮闘してしまうタイプなんですけど、でもこうやって皆さんに支えられながら立ち向かっていく、いけた、そして本当にそのみんなの愛を感じながら、それがどんなに支えになったかということを心から感謝しています。話が前後して申し訳ないんですけれど、今回兄は死にたくないから生きてるんじゃなくって、何かを受け止めて生きようとしてるんだということが分かりました。だから神様が命を与え続けてくださる限り、また本人が生きようとその心を失わない限り、私は応援し続けたいと思います。 この度本当にお騒がせしました。そしてありがとうございました。心から感謝いたします。